ラジオ。
こんにちは、のラジオの室です。
こんにちは、かえです。今日は、
うん、
あの私が何年前か、3、4年ぐらい前に読んで、うん、いろんな人にこれを読んで私とこの話をしてくれって頼んでも誰も読んでくれなかったのを、うん、室越さんにも今までも何回も言ってきたけど、
うん、
やっと読んでもらってとかもほとんど読ませて、うん、やっと誰かとこの本の話をできるっていうやつなんですけど、うん、この、はい、何の本かというと、小松成美さんの M 愛すべき人がいてです。これ小松成美さんが書いてるけど、あの浜崎あゆみさんのデビュー前後の一応小説ってなってる、一応フィクション、一応これはフィクションですってなってるけど、
うん、
事実をもとにした小説、うんう
ん、電気的小説なんだよね。
うん、そうですね、
うん、
を頼むから私とこの話をしてくれっていろんな人に頼んで誰も読んでくれないけど、うん、室越さんだけでもいいから読んでくれって言って、
うん、
やっとこの話ができる。
1年半ぐらいお待たせしましたけどようやく読み終わりまして、うん、はい、これ、まあ、仕事を失わないと読めなかったみたいなところありますよね。
仕事を失わないと、あ、それぐらいの余裕がないとみたいな感じですか、
うん、はい、それぐらいの余裕がないと読めなかったし、これあの小松先生の、
うん、
筆者である小松成美先生の落ち度ではないと思うんですけど、
うんうんうん、
僕が読んできた本の中で最も読みにくい本だ、うん、
多分ねそんなこと、うん、その一般的にはそんなことないですけどね、その難しい言葉がいっぱい使われてるわけじゃないですけどね
そうね、僕は一応ね、うん、あの日本のなんていうの多くの人が難しいと言われる、
うん、
マルクスの資本論、
うん、
岩波で文庫版で8巻出てて、
うんうん、
で大判版で3巻出てるんだけど、
うん、
そ3巻僕一応読んだんですよ、
うん、それよりも
資本論よりも読みにくい
やっぱり薄いですけどね、この
何ページかな、あの
100、200ページぐらい、うん、
ね、半紙の組み方がすごくスカスカだから、
うん、
あの1ページあたりの文字数もすごい少ないんですよね、
うんうんうん、
だからこれ200ページあるけど、
うん、
多分8万字ぐらいか9万字ぐらい、うんうん、10万字ないぐらいだと思うんですよ、これこんだけあって、
うんうんうん、
で分かんない、これこういう文体の本が世の中にはいっぱいあるのかもしれないけど、
うん、
僕が読み慣れてないからすごく読みにくい。だから僕同じ似たような経験を昔2回したことがあって、
うん、2回、うん、
1回目は、
うん、
ライトノベルを読み始めた時ですね。
あ、うんうん、
あの半疑問文っていうの分かります？
半疑問文って何ですか？
疑問文って、
うん、
疑問、相手の返答みたいなものを、
うん、
を求める文章じゃないですか、疑問を言う文章じゃないですか、
うんうん、
で最後にクエスチョンマークがついてたりするじゃないですか、
うんうん、
最近の現代の日本語表現では、
うん、
けど半疑問文っていうのは、
うん、
疑問形ではなくて、
うん、
その断定形なんだけど最後にハテナがついてる、そのアニメとかであるじゃないですか、
うん、
なんとかだよみたいな、なんとかだよっていうのは別に疑問じゃないんで、断定してるんだけど語尾が上がってるみたいなのとかがあって、僕が 13歳か14歳ぐらいだと思うんですけど、
うん、
もう半疑問文がいっぱいあるみたいなのすごいイライラするんです
よ。へこう
シャンと喋ってほしいなみたいな感じ、
うんうん、
思ってて、で2回目は小説家になろうっていうウェブサイトがあって、うん、みんなが自分で、
うんうん、
あの自分の小説作品を投稿できるっていうサイトがあるんですよ。でここで投稿されてる小説ってナロー系小説と言われていて、
うん、
最近、ま、たくさん漫画になってる。最近そのナロー系小説の一番メジャーな分野って、
うん、
その異世界転生ものみたいな、
はあはあはあ、
異世界に転生してなんかしますみたいな感じのやつ、うんうん、の小説がいっぱい載ってるんだけど、そのナロー系小説の中に、うん、その説明がほとんどないんですよ、
う
ん、からその目が覚めるとヨーロッパ風の街にいたとか、
う
ん、あのスキルがあってとか、
うん、
その魔法があってみたいなの説明が全然なくて、
うん、
あの分かるよねっていう感じで進んでるんですよ、
うん、
皆さんナロー系お読みでしょうから、
あ
こんなことは分かりますよねみたいな、だいたい頭の中でそういうの想像してくださいみたいな、その AI に対するプロンプトみたいな感じで出てくる。
共通の文化がある前提で喋り出すみたいな感じ。
そうそうそうそう、 RPG っぽい世界観なんで、うん、当然エルフ出てきますしみたいな、
あ
何かみたいな説明はもういいですよね、野暮ですからみたいな感じで進んでいくわけ。
へえ。
だからそのリアリティレベルとかが分かんないんですよ、
うんうん、
そのよ読んでると、
うん、
何が起きてどの状態になったら人間が死ぬのかですよね、これ、うん、ライトノベルを読み始めた時も思ったんだけど、
うん、
岩に潰されたりとかするんですよ、
うん、
巨大な岩に潰されたみたいな書いてるんだけど、うん、ほら漫画のギャグシーンとかで岩に潰されても全然生きてるじゃないですか、
うんうん、
みたいなのが小説で書かれるから、これが実際に死ぬ行為なのか、
うん、
ギャグ表現として書かれているのかが全くわからないみたいな。
は
から
みたいなのと一緒のことが起きてた
んですね。そうそう、これもなんか
確かに
この文化の中では
確かに
おそらく普通に起きている、うん、普通になんか伝わるような書き方なんだろうなって思うんだけど、
なるほど、うん、
あの
確かにな
んていうかな、
わかるわかる、
えみたいな感じ、
え今の何みたいな、
そうそうそうそう、
え今何の
そうそう、
なんかみんな通り過ぎてるけど、うん、いいの今のやつ通り過ぎて
みたいな、
わかる、めっちゃわかる、
どこまでが描写で、
うん、
どこまでが回想で、おばあちゃんとかが、うん、突然出てきたりとかするんですよね、
うん、するする、
おばあちゃんをその局面で浜崎あゆみさんがおばあちゃんのことをふっと思い出したっていう描写なんだけど、
そうそう、
突然おばあちゃん出てくるから、おばあちゃんみたいな、いつみたいな、あ思い出したのかみたいな、
確かにそれはありますね、
うん、
ちょっと一応ざっくりと、うん、この文庫本の裏にあるあらすじみたいなやつを読みますね、はいはいはいはい、なんかこの本自体は浜崎あゆみさんから小松さんがインタビューっていうかずっ と、
うんうんうん、
浜崎あゆみさんと、うん、マックス雅子と松浦なんだったっけ、マサトさん2人から話を聞いて書いたみたいでした、
うん、2人から話を聞いたんだ、
うん、そうそう、
あそうなんだ、
そう、
うん、
まあ同時にか何かは分からないけど、
うんうん、
で読みますけど、博多から上京した寂しがり屋の少女あゆを変えたのはあるプロデューサーとの出会いだった。彼へのあふれる思いを歌詞でしか伝える手段がなかったあゆ、やがて気持ちを確認し合い愛し合うようになった2人は浜崎あゆみを瞬く間にスターダムにのし上げる。しかしそれは別れの始まりでもあった。歌姫誕生に秘められた出会いと別れの物語、
うん、
まあそうですね、
うんうんうんうん、
どうでしたか早速
まあ、そういう話ではなかったよね
そうそうそうそうなんですよね、うん、そうなんですよ、
うん、
これ私がこれをみんなに読んでほしかったのは、
うんうん、
これがそういう話じゃないからなんですよでも、
うん、
これがすごい面白いのが、
うん、
書いてる人も喋、
うん、
ってる本人たちも、うん、多分そのつもりなんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
だけど
このあらすじのつもりで書いてるってことですよね。
そうそうそうそう、うん、そのつもりで書いてるし、多分喋ってる時はどうだったかがね、そういう本だと思って売ってるし、うんうんうんうん、まあそういう本だと思って買ってる人が大多数で、そのように受け止めて純愛物語だと思って気に入ってる人がいっぱいいると思うんですけど、これは、ね、そういう本じゃないんですよね。だからこれ今からやるのは、うん、あの超読解 M なんですよ。この本をそのように気に入ってる人は、うん、がもしリスナーさんでいたら、うん、聞かない方がいいかもしれないです。あの
不快かもしれない。浜崎あゆみさんのファンは、
うん、
聞かない方がいいかもしれないですね。
聞かない方がいいかもしれないですね、
うん、
っていうのを、そうだからこれは今日は超読解 M をやります。
はいはいはい、はい、お聞きします。
で、あのじゃあ一言で、
うん、
これがどういう小説かというと、
うん、
今までのラジオで何冊か本を取り上げてきましたけど、これは星の子によく似てると思うんですよ私は。
あー、本人が見てる世界のあり方みたいなのがあるんだけれども、
うん、
この文章で表現されていることは明らかにそれ以上のことを含んでいるっていう感じが、星の子にそっくりっていうか、村田沙耶香さんの小説、
うん、
違った、星の子って今村夏子さん、
今村夏子さんですね。
すいません、今村夏子さんの小説全般にそっくりってことですよね。
そうですね、
うん、
あれは星の子が分かりやすく不穏だったのは、うん、
はい、
扱ってるのが新興宗教だったからと思うんですよ。新興宗教って出てきただけで読んでる人がちょっとドキッとするっていうか、はいはいはい、大丈夫かなっていう気持ちで見るんだけど、これも私から見るとほぼそうなんですけど、
うんうん、
登場人物たちはこれを愛し合うようになった2人の物語だと思ってるとこがすごいなと思うんです
よ。はい、うん、
で、あのあらすじでは、うん、まあざーっと、
うん、
ざっくりとその、うん、これは恋愛小説ですよっていうことが言われてると思うんですけど、
うんうん、
あの浜崎あゆみさんがまだデビュー前、全然あの歌姫になる前に、
うんうん、
あのクラブディスコかな、なんかそのクラブで、うん、多分クラブ
ですね、
クラブでそのもうすでに名プロデューサーであったマックスマサ、うん、VIP 室にいるマックスマサにたまたま、ほとんどたまたま出会って、
うんうんうん、
でなんか気に入られて、
うん、
そこから冗談みたいにして、冗談みたいな感じでこうじゃあデビューするみたいな話がどんどんどんどん具体化して、うん、デビューして、もう、まあ、私たちの世代ではよく分かっていることですけども、もう大スターになるっていうまで、うんうんうんうん、でそれを期間に実はそのプロデューサーの松浦さんとあゆは恋愛関係にあったんですよっていう、その、
うん、
まあ、反暴露本みたいな、うん、なんかもうよく知ってる人には知られてた話みたいだけど、
うんうんうん、
このようにして私たちが出会って2人でこのスターの道を頑張って歩んで成功しました、うん、でも成功した後に 別れとかもあり、うん、悲しい時期もありましたけど今はそれも良い思い出ですみたいな感じなんですけど、
うん、
どう、まあ、客観的に見て、
うんうんうん、
そのデビューした時まだ17歳ぐらい、そのこのデビューの話があった時まだ高校生の浜崎あゆみさん、でもこの子はまだデビュー前からもなんか別の事務所に所属してて、
そうね、
芸能活動をしてた、
うん、
全然売れてなかったけど、
福岡でもともとその母子家庭だったから、
うんうん、
家計を助けるためになんかジュニアアイドルみたいなことしてたんだよね、
うんうんうん、
でそれでやっぱ東京の方がビジネスチャンスがあるからって東京に出てきて、
うんうん、
でそのシングル曲出したりとかするんだけど、
うん、
まあ泣かず飛ばずのタレントだった、
うんうん、
16、7の浜崎あゆみが、
うん、
高校を辞めて、
うん、
で高校を辞めたことによってさらに何かチャンスを得たいと思って、
うん、
で夜な夜なクラブに出入りしてるみたいな、
うんうんうんうん、
で未成年なんだけど16、7なんだけどクラブに、うん、その身分年齢とかを偽って出入りしてた、
うん
うん、っていう話ですよね。
そうそう、もうちょっと待ってってことがもういっぱいなんですよ、う
ん、はい、うん、
あのまあだいぶ90年代の話なので、
うん、
今よりかなりあの未成年のそういう出入りも緩かったかもしれないけど、
うん、
そういうところにいる高校生を許容しているっていう時点でもそれもちょっと大丈夫かなっていう感じだし、
うんうんうん、
そのこのな何から言ったらいいのかな、まずこのあゆ、うん、はもうその、まあ、名プロデューサーみんなが知ってる年上の成功者として松浦さんを見てるから、うんまあ、憧れがある、うんその憧れの中に恋愛感情を見出すみたいなのは、まあ、よくあることだと思うんですよね、
うんうんうん、これの
10代の子
この本の書き方の基本的なプロットっていうか物語構造が、うん、あのレディコミと一緒なんだよね、うん、その、うんうん、何か生活の中でうまくいってないトラブルを持っている主人公の女性が非常にパワフルな男性、
うん、
お金も権力も持っている男性っていうのに、
うん、
一目惚れされて、
うん、
その一目惚れがによる純愛の結果、
うん、
何らかの成功を
得るっていう、はいはい、そうですね、
うん、そのような物語形式、その成功を得た後っていうのはいろいろなパターンに分岐していくんだけど、
うん、
そのこの和系の中ではその成功と引き換えに二人の関係っていうのはうまくいかなくなっていくっていう訳が取られていて、
うんうんうん、
なのでマックス松浦さんはこの M という小説の中では非常にパワフルでパーフェクトな男性王子様として現れるんですよね。でその王子様はそのクラブの VIP ルームの一番奥の席に座っているんだ、
うん、
でその王子様がだからシンデレラみたいなことですよね。
そうですね、シンデレラストーリーですね。
舞踏会に、
うん、
その当時17歳のアユみたいな女の子がいっぱいいるわけですよね、VIP ルームのダンスフロアに、
うんうん、
でその中からマックス松浦は次のスターを探そうとしているわけですよね。で浜崎あゆみを見初めるっていう、
うんうん、
でこれがシンデレラストーリーだよねっていう話なんだけど、
うん、
ちょっと待ってっていう
話で、ね、ちょっと待ってっていう感じなんですよ、
うんうん、
そうずっとあゆ目線で話が進んでいくから、うん、なんか私が選ばれたなぜかわからないけどみたいな感じでいくんだけど、
うんう
ん、あゆが好きな人とかには怒られるかもしれないし、
うん、
これは私のこのフィクションと言われている小説の中の世界からだけの感想として、うん、それはあゆに跡がないからだと思うんですよね、
うん、
アヨが選ばれたのはなんていうか、それがマックス・マサの審美眼だと思うんですよ。もちろん、
うんうん、
あのアイドルにするんだからある程度の容姿と、
うん、
ある程度の歌唱力っていうのは、うん、もちろん大前提だけど、そんな子が山ほどいる中でもう高校も辞めた、
うん、
母子家庭で自分が働くしかなくて、で高校を辞めたのも自分のその仕事、
うん、
その芸能の仕事に専念するために高校を辞めてる、
うんうんうん、
もうこんなにやるしかない子あんまりいないと思うんですよね。
あ、僕は、
うん、
それに関してはちょっと違う意見。
あ、そうなんだ、うんうん、
最近僕はあずみっていう漫画を、小山優さんのあずみっていう漫画を読み直して、あずみって読んだことあります？
あの忍者み、女忍者みたいなやつ。
そうそう、女資格の話なんですけど、
うんうんうん、
その資格が一番初めに子供が10人いるんですよね、
うん、
でその10人の子供を赤ちゃんから育ててて、
うん、
で全員 14,5 歳になったあたりで実践に出していくんだけど、
うん、
その段階でもう外の剣豪と同じぐらい強いんですよね、その10人の子供たち全員、
うんうんうん、
で一番初めにその10人の子供たちを2人ずつのペアにして、
うん、
で相手を殺せって命じるんですよ、
うん、
で生き残った5人を連れて下界に降りていき、
うん、
でその5人が任務の中でどんどん1人死に2人死にみたいになっていって、うんうん、で最後にあずみっていう最強の女資格だけが残るっていう話な
ん
です
ね、うんうんうん、
それだと思う。
ああそうなんだ、
うん、
私が思ったのは、
うん、
このそこの時点で思わなかったけど、これを全部読んで思ったのは、
うん
うんうん、あの、ま、この時代、今じゃなくてこの時代のアイドルの作り方っていうのは、
うん、
ギャンブルだなって思ったんですよ、
うん、
どれぐらいビビらずに一人にお金をかけて、
うん、
まあそれもお金かければいいかじゃなくだけじゃなくて運もあるんだけど、
うんうん、
資金を投入して押し出すことにどれだけビビらないかだなって思って、その時にでも商品が人間だから、
うんうんうん、
あの予想だにしないリスクが山ほどあるじゃないですか、意思があるから、うんうん、商品に意思があるから、
うんうん、突然やる気なくなっちゃうとかね、
そうそうそうそうそうとか、うんうん、突然やる気なくなるとか、その恋愛スキャンダルを起こすとか、
うんうんうん、
あのもうそれ精神的に、
うんうんうん、
ダメになっちゃうとかいろいろあるんだけど、いろいろな条件でアユが最もリスクが低いんだと思ったんですよね。
ああなるほどね、まあ、
うん、
この話の中で他の女の子は出てこないから、
うん、
そうだよね、かえちゃんの読み方の方が正しそう。
なんか
けど
辞めても暮らせるとか、
うんうん、
もっと楽しい選択肢がいっぱいあるとか、
うん、
彼氏がいて恋愛に夢中とかだったら、
うんうん、
めちゃめちゃリスキーだと思うんですよ、この大金を、
ね、
そうそうそう投入するのに、
うん、
そのリスクヘッジの積み重ねの話なんじゃないかなって思った。
そうね、まああのこの本読むと分かるんだけど、うん、マックスなんかアユがデビューするっていうのは、
うん、
もうデビュー前からエイベックスの社運をかけた超巨大プロジェクトとして動いてるわけですよね、
うんうん、
だからそのアユがニューヨークに一応浜崎あゆみさんがニューヨークに訓練出されるんだけど、
うん、
その訓練期間からもうすごい莫大な時間と労力とお金をかけて、
うんうん、
これがデビューしさえすれば金のなる木になるっていうようなゲームを作っていくんですよね、
うん、
あらかじめ。
そうそうそうそう、
だからかえちゃんが言ってるのはこのデビュー直前になって、
うん、
やっぱり彼氏が大事なんでやめますとか、
うん、
その
妊娠するとか
大学行きたいと思いますみたいになったら、
うんうんうん、
このかけたお金が全部無駄になるから、
うんうん、
それが最も高いリスクなんだけど、アイドルを芸能界で当てるためには、スターにするためには、うん、それだけのお金をかけるしかないので、
うん、
誰にこのリソースをベットするかみたいなのが、プロデューサーとしての才覚に委ねられてるってことですよね、
うん、そう思った。
そうそう、
でそれを強く感じたのが、この文庫版だと143ページなんですけど、
うん、
あのでもね、スタッフでもねっていうか、周りの人たちはその、うん、にその恋愛関係がバレた時に、うん、みんな反対だったんですよ。商品に手をつけるのかって、そのアユはその、
うん、
エイベックスの社運をかけたプロジェクトなのに、そういうのアイドルと恋愛関係になる、プロデューサーが恋愛関係になるなんて商品に手をつけるのかみたいなことを言われた時に、マックスマサがそのエイベックスのスタッフに向かって単価を切って、
うん、
お前たちのボーナス全部浜崎が稼ぎ出す、そんな日がすぐに来るんだよ、だから文句は言わせない、仕事に恋愛を持ち込むなんてありえないって言うんですよ、
うんうんうん、
でその続きがすごくて、
うん、
そのあゆ目線の主観で書かれてるんですけど、恋愛に勝るパワーはない、マサのそんなつぶやきを一二度聞いたことがあって、私は勇気凛々だった、そして世界を敵に回しても味方になってくれる人の思いに報いる方法を箇条書きにしてノートに書いたって、すごい喜んでんですよ。これが恐ろしかったですね、
うん、
これこそ本当に、なんていうか、これでそのアユのリスクヘッジみたいなものをめっちゃか、うん、感じて、だから売れるんだから黙ってろみたいなことじゃないですか。なんかだから私がこれを読んで思ったのは、
うんうん、
よそで恋愛されてめちゃくちゃになるより自分が囲い込むのが一番安全だと思っているんじゃないかと思ったんですよね、うん、スタッフはそこまで、うんうん、マックス・マサとあの考えを共有できてなくて、すごい薄っぺらいことを言っていると判断されて、うんうん、あのそのうち儲かるんだから黙って見てろって言われてるんだと思ったんだけど、
うんうんうん、
アユはこれを私が特別であると言われているような、
うんうん、
私と私たち2人の絆が特別であるというような捉え方をしていて、
うんうんうんうん、
すごいなんか、あ、もうダメだみたいな気持ちになったっていう感じで。
そうね、この付き合い始めるところとかもすごい不自然で、うん、これ浜崎あゆみさんの一人称視点で描かれているから、あのマックス松浦さんに一目惚れしたっていう感じで進んでるんですよね、
うんうんうん、
でマックス松浦さんがだんだん浜崎あゆみにアプローチかけていくんですよ、
うんうん、
そのアプローチのかけ方の頻度が上がるんですよね、
うんうんうん、
僕の見方では、
うん、
だからあの途中からはかえちゃんの仮説が正しいと思うけど、
うん、
あのおそらく何人もの候補がいたと思うんですよ、
うんうんうんうん、
このクラブベルファイアだったっけ、うんうん、ベルサーチなんかそのクラブがあるんだけど、うん、このクラブで見つけた女の子は浜崎あゆみ一人ではなくて、
うんうん、
何人もいたと思うんですよ、
うんうんうん、
で多分ニューヨークに送り込んだ女の子も浜崎あゆみ一人じゃないんじゃないかなと思ってるんですよ。
そうか、それは思わなかったけど、それそうかもしれないですね、
うん、
確かにそれがさっきの忍者のやつか。
そうそうそうそう、だってニューヨークの担当の人は、
うん、
あの手慣れた様子なわけじゃないですか、うんうんうん、浜崎あゆみがついた時に、
うん、
で、あなたはこの後こうなるこうなるこうなるこうなるって言ってくるわけですよね、
うんうん、
スタニューヨークのスタッフは、
うん、から本当だ。
で その中で、うん、物になりそうなのが最終的に浜崎あゆみだなってなったと思うんですよ、
うんうんうん、なるほど。で
ニューヨークから帰っ浜崎あゆみが帰ってきて物になりそうだなってなった段階で浜崎あゆみがマックスマサにやったのは、
うん、
あなたのことを愛してるので、
うん、
恋人にしてくださいってファックス送るんですよね、
うん、
でそれにマックスマサは間髪入れずに、
うん、
イエスなんですよね、
うん、
でしかも浜崎あゆみにイエスとは言わずに、
うん、
浜崎あゆみを連れて、
うん、
浜崎あゆみのお母さんにまず会うんですよね、
うん、
お母さんに会って付き合ってますとお母さんに、
うん、
その後自分の実家に連れて行って自分の恋人ですと言うと、うん、
この時いやこの辺すごいですよね、うん、この辺りの
この辺りすごいですこの辺り浜崎あゆみ多分18区ですよその時、
うん、
18、30後半ぐらいの男性が18区の女性を連れて自分の実家に連れて行って自分の恋人ですって言うと、
うん
うん、ね、でもねこの辺の展開マジでレジコミっぽいんですよ。
うんうんうん、
コミュニケーションがないじゃないですか。
ないない、
コミュニケーションがないのに女性側の思った通りになるじゃないですか、
うん、
でどうなるんだろうっていうドキドキをさせながら思った通りになっていくじゃないですか、
うんうんうん、
これねマジでマインドハックだと思うんですよね。
ああ、
うん、
ああ、マインドハックとしてその方法を取ってるし、
これ小説としては、
うん、
小説としてはこの小説を読む読者層っていうのが、
うん、
そのような物語パターンに、だからその
あ
ーヨーロッパ風の中世ヨーロッパ風の街並みだって言ったら、うん、RPG の場面が分かるみたいなナロ系読者が、
ああ、そういうことか。私それがなか、うん、ないから、なるほど。この流れはもう、
うん、
なんか定型なんです
、ね。定型、その無言の男が、うん、その次々に問題を解決していくみたいな。
あ、
だって
あなるほど、
普通よ、
うん。
人権を持って、
うん、
主体的人格のある人間に対してこのような態度取らんでしょ。
そうだから私がこの、うん、そこすごかったですけどその一連の流れを見たときに、うん、あそれはそうだと思ったんですよ、
うん、
ここでもし断ったら一気にやる気をなくすし、
うん、
そしたらニューヨークも全部パーじゃないですか。
パーですね。
逆にここから彼女のやる気を奮い立たせるしかない時期、
それは付き合えばいいんだからね。
そうそうそうそう。で、うん、だからそのリスクヘッジと、
うん、
その浜崎あゆみのやる気へのこう加勢みたいな感じで、
うん、
まあ、彼女の望むことを全部やってあげて、
うんうんうんうん、
っていうことをしたんだと思ったんですよね。本当に信頼関係を持つ関係を今から築いていきましょうっていう行動じゃないですから。
じゃない、
室越さん言った通り、
うん、
これ何が起こってるん今みたいな流れの、うん、これ仕事やってるなって思ったんですよ私これ見読んで。
あこれね、
うん、
そうか仕事でやってるとは僕は思わなかったんだけど、
うん、
なぜ思わなかったかというと、
うん、
なんていうのかな、性的な欲望を持つやり手の男性ってこういうことやるよねって思ってる。その相手の望んでいることを全部叶える、
うん、
でこれなんか、だから将棋とかチェスみたいなもんで、
うん、
相手の差し筋に乗っていくだけだから。
あ
でそのなんていうのかな、おそらく難しい差し筋を持ってる人ってそんなにないんですよね、
うん、
からその定石みたいなのがあって、
うん、
その定石を打っていくみたいな
ことだと思うんですよ。あ辿っていく行ったらいい。
そうそうそう、
でそれにもう慣れてるんだ、もう何回もしょっちゅうやってることを、ね、
うんうんうんうん、
なるほど、
うんうんうん、
確かに。いやどっちにしても、
うん、
だから素敵な恋愛小説じゃなくないって感じ
ですか。いや素敵な恋愛小説
だと思う層もいる、
まあ、このような語り口で書かれるっていうやつなんですよ。
ああ、それが RPG の世界
という文化共通みたいな。そうそう、ナロ系小説みたいなやつなんですよ。そうそうそうそう、
それがわからないんだ私には。ああそうか、なるほど、なるほどだな。それは全然わからなかったけど、そうかもしれない、確かに。
だからそのイソップ物語には教訓があるみたいな話と一緒だと思うんですよ。
あ、
こう来たらこう、こう来たらこうみたいなの決まってるんですよね。
うん、あ、じゃあ知らないからびっくりするんだ、うん、私とかが読むと。
パワフルな男性が、
うん、
トラブルを抱えている女性の問題を無言で全部解決したらそれは純愛でしょうっていうやつだと思うんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
その辺とかマジで星の子読んでる時と同じ気持ちだった、
うん、
大丈夫、本当に大丈夫みたいな。今やめ、今ちょっと止めた方がいいんじゃないのみたいな。
なんか僕これが、
うん、
ベースドオントゥルーストーリーであることがやっぱちょっとすげえ嫌だったって感じ、
うん、
これが 100フィクションだったら、
うん、あ、
まあ、まあ、こういうのあるよねって話になるんだけど、
うん、
え、人間の魂とかについてどう思ってるのって思った。
いやそう、
うん、
そうそうそうですよね。
で、
うん、
この小説の中のマックス松浦さんって、
うん、
なん、もう王子様みたいな感じじゃないですか、
うんうん
うん、誰、ブラッド・ピットとかでしょ、ジョー・ブラックによろしくの時のブラッド・ピットとかの感じでしょ、これ、うんうん、もうずっと。
え、そうそう、
ちょっとパッと俳優の名前が出てこないからあれだけど、
うん、
ずっと王子様みたいなんだけど、
うん、
僕彼が時々 YouTube 出てたりとかして、まあ、切り抜き見たりとかするんだけど、
うん、
あのね、すごいマウンティングのすごい性格の悪いおっさんって感じなんですよ、
うん、でも
で、
うんうん、
なんかゴラムみたいな感じなんですよ容姿も、
うんうん、
性格の悪いマウンティングの強い金持ち自慢のゴラムみたいなおじさ
ん
をこのように描くのかっていう感じだったんですよね。
そうで、まあ、
うん、
どんなにでも、
うん、
そのあゆ視点のこの小説の中であゆから見て素敵に描かれてるのはわかるけど、
うん、
でも言動のやばさ、その、
うんうんうん、
なんていうか、そういうファックスでラブレター送ったらいきなり連れ回されて各々で恋人宣言をされるみたいな、その、
うんうんうん、
なんか、まあ、暴力的だと思うんですよね。
ね、しかも
コミュニケーションがないし、ね、そうそう、未成年、うん、で力関係も明らかにあるわけじゃないですか、そのプロデューサーと うん、そこに所属しているまだデビューもしてない少女、
うん、
で自分にお金がいっぱいかけられてることも分かっているし、
うんうんうん、
こんなに権力のとか力の差がある者同士でこんなにコミュニケーションがなくて、
うん、
人間関係が成り立つわけないでしょって、うん、早く目を覚ましてみたいな感じですずっと。でだけど、うん、あゆが素敵に描写するから違う違うって。
確かにね、
だからそれが面白いんですよね、その、
うん、
ちゃんと素敵な目線で描かれているのに、うん、溢れ出してしまうその不均衡さみたいなのが 出てきちゃってるのが星の子っぽいんですよ。
うんうんうんうん、そうね、その通りだと思う、うんうん、
それが面白いし、すごいナラティブっぽいなって、
うん、うんうんうんうんうんうんうん、
だから、ま、あの今村夏子さんがもうなんかインタビューも結構ふわふわしてるから、
うんうん、
どのように計画して自分の中であの星の子を書いたかわからない、インタビューでは結構もう物語を見てるのをなぞって書いてるような答え方をしてたから、
うんうん、
多分そうなんだけど、でも今村夏子さんの星の子の中にはお姉ちゃんとか時々、うんうん、あの世界観に迎合できない人の存在もこう入ってくるから、
うん、
こう安心できる部分じゃないか、そこは、
うんうんうん、
あやっぱりここ不穏だよね、やっぱり不安定だよね、よかった、うん、こういう人もいたみたいなのを発見できるんだけど、うん、M の中からあんまり発見できないんですよ、
うんうん、
だからこう主観の世界観がもう出来上がりすぎてて、
うんうんうん、
入る隙がない感じが、
うん、
うんうん、より語りとして純度が高いような、まあ一応小説なんですけど、感じがして、こうなんか90年代アイドル創生のエスノグラフィーとして、ライス今後の未来に残す意味があるなって
確かにね、この時の取材メモも残ってたらね、
うん、
あの後世研究の対象になるでしょ
うね、なるだろうなって思うんですよね。
まあそうね、浜崎あゆみがデビューした瞬間関係がダメになるんですよね、
うん、
でマサがマサがいっぱい家持ってるんですよね、
うん、
からその一番初めに浜崎あゆみを実家から出して住ませるための部屋っていうのが恵比寿にあって、
うん、
その次に浜崎あゆみとマサが一緒に住むための部屋っていうのがまたあって、
うん、
でさらにその関係が破局した後にマサが一人で住んでるマンションっていうのがあって、
うん、
でもそこに連れ込み放題なんですよね、
うんうんうん、
マサが、
うん、
だからその安住システムだっていうのは僕はそれなんですよ。
あ、
うん、
だってあゆで終わりじゃないですからね、
あゆで終わりでもないし、あゆ、
うん、
が最初でもないじゃないですか、
うんうんうん、
クラブに行った時に
うん、
奥さんと離婚した後に、
うん、
その次の恋人といるんですよね、一番初めクラブに、
うんうん、
マサが、
うん、
で2回目にあゆと会った時に、
うん、
恋人がいるじゃないですかって言われて、いや別れたって言うんですよね、
うんうん、
から、
うん、
もう安住システムですよ、
うんうん
うん、
安住システムですね、それは間違いなく。あゆ視点の物語の中から、
うん、
でも結構それが読み取れ、ちょっと考えたら分かるよねみたいな状況が盛りだくさんじゃないですか、うん、そういう安住システムも、安住システムについて書かれてるわけじゃないけど、
うんうん、
でも状況から見てきっとそうだよねっていう感じが出てるのが、
うんうん、
すごいなと思うんですよね。
いや僕驚いたのが、
うん、
マックス正川にもインタビューしてるんだと思って驚いた。
なんかで見て、うん、あの一応これはそのあゆのデビュー何十周年何周年みたいな企画で、うん、あのあゆは一人で、あゆ独立してるわけじゃないかな、わかんないけど、エビックスの企画としてやってる部分が、うんうん、あるから、うん、これを出して何周年で曲も出して、うん、アルバム出してみたいな、であの今一押しの ABEX の新人がいて、これをドラマ化してその新人をあゆ役で出すみたいな、もうこれ自体も、うん、もうそういう一大プロジェクト、
もう修羅ですね
すごいですよね、それも含めてすごいと思うんですよね、うん、
修羅道に落ちてるじゃないですか。すごいね。
だから、うん、あの暴露本ではないんですよ全然、うんうん、もちろん本人も公認だし、うんうん、これを広告にしてもう一回鮎を売ろうっていう企画だから、うんうん、まあ何かで私もそれがソースとして正しいかどうかちょっと自信ないけど、
うんうん、
2人から話を聞いたっていうのを見たし、うん、まあ聞いてないとしてもこれは ABEX の企画である以上、
うんうん、
あの、ま、松浦さんに無断でやってることはない絶対にっていう、
うんうんうん、だからもっとできたんじゃないって感じなんだよね。そのもっと脚色して、うん、もっといい話にできたんじゃないって思ったり、かおばあちゃんの話とかもっと厚く書けばよかったじゃないですか、
うんうん、
とか、
うん、
その松浦さんとあゆのコミュニケーションが成立してるみたいな風に書いたってよかったじゃないですか、
うん、別に、うん、別にね小説なんだから、うん、言ってないこともこんなようなコミュニケーションがあったことにすればいい、うん、いいですからね小説だから、
ね、すごい純愛っぽいシークエンスがあってもいいですよね、うん、2人の心の交流があったみたいな感じになればいいじゃないですか、
うん、
だから
ずっと振り回されてるから ね、
結局ね浜崎あゆみさんがずっと手紙書いたりとか、
うん、
この浜崎あゆみさんの楽曲の歌詞も全部マックス松浦に当てたラブレターなんだっていうことになってるんですよねこの本の中では。でそれに対して正側から返事がないんですよね全く。
ないですね。
次はあれをやれっていう指令が来るんですよね、うん、チャーリーズエンジェルかよみたいな。チャーリーズエンジェルのチャーリーだってもっとエンジェルに対してねぎらいのことをかけますからねあれ、
うん、
任務が終わった後に、
うん、だから
すごい、ね、うん、
この小説の内容を含む、うん、この周辺の文化全部が、
うん、
なんか異世界なんですよね、
うん、
私にとってっていうかこれがいいという、
うん、
でもこれをその歌姫誕生に秘められた出会いと別れの物語として美しく出したつもりなのであればそういう本気でみたいなのが、
うん、
全部面白かったんですよ私にとっては。こういう感性の、うん、でできた本が、
うん、
だからこれを資料として未来に残した方がいいと思うんですよ、うん、
この本の多分すごく、
うんうん、
ポイントとしては、
うん、
僕らみたいな読者を想定してないと思うん
ですよ、ね、そうからそうなんですよね。
浜崎あゆみさんのファンが買うっていう想定の本だから、
うん、
そうなんだと思うんですよね、
うん、
なんかこういう感じなんだろうなって思った。あとやっぱりあれですよね、ジャニーズ事務所の問題ですよね、
うんうん、そう同じですよね。
これを読むだに、
うん、
もうなんていうのかな、おそらく日本の芸能界ってスクラップ&ビルドした方がいいぐらいの状態なんだろうって感じです
よね、うん、そう思いますね、うん、なんかこういうので、うん、こういうのに触れると
うん、
より固まってくるっていうかその闇が明かされてくる感じがあるし、これをいいと思って出してるっていう状況がやばいっていう感じ、
うんうんうん、そうね、
うん、
そうね、問題の根深さもあるっていうか、
うん、
だから僕たちが第三者として、
うん、
これはある種の性的虐待であるとか言ったりとか、
うんうんうん、
性搾取であるとか、
うん、
その児童搾取であるとかっていうことは、うんうん、まあ、簡単なんだけれども、
うん、
ご本人の認知がそうじゃない
っていう問題がありますよね。そうそうそうそう、うん、それが一番、
うん、
問題の根幹っていうか、
うん、
もうなんか どうしようもなさなんですよね、
うん、
まだいやいややってったら、
うん、
いやよかないけど望みがあるけど、
うんうん、
これ美しい物語にしてしまってるのが、うん、もう絶望感が半端ないっていう感じで、
そうね、ジャニーさんの性加害の問題だって全然こういう風に描けるでしょうからね、
うん、あ、うんうんうん、
被害者の方の認知さえこのようであれば、
うん
うん、
だからもっとこういうのが出た時に、
うん、
もっとその大々的にこれはダメですっていう人が出てきてほしい、
そうね、
しそのようにレビューする評論、評、そんな書評みたいなのがいっぱいあるべきだと思うんですよね。
そうね、
もう全然ない、結構探したけど、
うんうん、
まあそういう人に興味持たれてない、
うんうん、
だけど愛のファンばっかり読んでるから、
うん、
だけど誰か拾ってこういうのがダメなんですよってやってほしいんですよね。
そうね、笑い事じゃないよね、
この話をするためにいろんな人にこれを読んでくれって、
うんう
ん、頼んで誰も読んでくれないからやっとうろこいさん読んでくれたけど、これ本当甘く見てたらダメですよ、こういうこういうのを、
そのなんていうのかな、これすげえ難しい問題な。星の子を読みにくいとはちっとも思わなかったんだよね、
うん、
やっぱ事実に基づいたフィクションだからかな、
やっぱこの認知がずれてることに疑いがないからと思うんですよ、やっぱ今村夏子さんどんなに出荷、うん、あの、うん、物語を見るようになぞるように書いてたとしても、やっぱりお姉ちゃんが登場したりとかするのは、うん、彼女は小説家だし、この不穏な空気を表現していると思うんですよね、しようとして、うん、しようと思って、うん、不穏な空気を書き出そうとしていると思うんですよ、うん、けどこれはそのように書こうとしてなくて出てるから、
うん、なんていうか
難しい。
Kindle の無料の本とか探すと、
うんうん、
おそらく統合失調症の人が書いたんだろうなみたいな本があるんですよ。
あ、うんうんうんうん、
そういった本と同じ種類のきつさがあるというか、
わかるわかるわかる、
世界が、
うん、
ということにされているっていうのに付き合うのがしんどい、
うんうん、そうですね、
うん、だって違うから、
うん、そう、
でも言えないじゃないですか、
うん、
そのなんかやっぱあまりにもしんどいと思うんですよね、あまりにもひどいと思うんですよ、
うんうん、
あなたの認知は完全に歪んでいて、
うん、
あなたのされたことはやばいことですみたいなことをやっぱ面と向かって言えるかって言ったら多分言えないと思うし、
うんうん
う
ん
う
ん、
もうこれ小説だから現実に行われたことがどのようなことであったかっていうのは本当マジ分かんないから何とも言えないんだけど、これが小説の作品としてこのようにあることに関して言うのであれば、
うん、
やっぱその種のしんどみがありますよね、
うん、ありますね、
この完全に歪んでる認知にずっと付き合わなきゃいけないみたいな、
うん、
でそれが独特の読みにくい文体でずっと綴られているみたいな、 で起きていることのグロテスクさと、
うん、
この認知の中でのキラキラ度合いみたいなもののギャップでずっと船酔いしてるみたいな感じになる本でしたね、うん、
私もこれ読んだのは何かそういうものを読み取ろうと思って読んだわけじゃなくて、
うん、
本当にたまたまっていうか友達と旅行行ってて、で川のある町を旅行してって、
うん、
でその友達がその川沿いに鮎塩焼きっていう旗を見るために、
うん、
マリアって言ってたんですよ、
うん、
それがおかしくてずっとやってて、
うん、
それで浜崎あゆみがなんかちょっと頭の片隅やった時にこの小説が出て、あ、マリアじゃんと思って読んだから全然全然何の準備も、
うん、
何の期待もなく、
うん、
最近話題に上がったからこれもなんかテレビでもやってたし読むかみたいなぐらいで読み始めてこれだったからびっくりして、うん、っていう感じで、うん、私の中で一人でもうなんか渦巻いてたやつを今日やっと出せてすっごい嬉しいです。
あ、よかったごめんね、なかなか読まなくてい
やもう満足です。もうやっと晴れました、うん、気持ちが、
うん、読み始めてからもかなり時間かかったもんね。1ヶ月ぐらいかかったもんね読み終わるのにね。 しんどすぎて。
いや、うん、私は面白くてあのその、うん、異世界観が、
うん、
おかしくて1日で読みました。
あ
なんか一気に読んだ。やべえこれ大丈夫かみたいなのずっと読んでた、
まね、タイミング的にやっぱずっとジャニーズのことはちらついてたし。あ、
確かにね、うん、
あとなんていうのかな、まあ、スポーツも含めたエンタメ産業っていうか、
うん
うん、なんていうのかな、消費者として、
うん、
人間の魂をどのように扱うべきかみたいなことの倫理っていうのは、
うんうんうん、
やっぱ問われるべきだろうなって思った。
うん、そうですね、
あの豚のいた教室じゃないけど、
うん、
確かに食肉をやめろっていうわけにはいかないかもしれないんだが、
うん、
じゃあその肉はどこから来ているのかっていうことは、
うん、
やはり我々は消費するものとして知っとくべきだよねっていうか、
うん、
これはもうエンタメ産業全体にも言えることだよねっていう、
うんうん、そうですね。
で、まあアメリカではワインシュタインの事件もあったけど、
うん、
そのなんていうかな、犠牲になってた人がスターになりたいとか夢になりたいとか、
うん、
ビッグになりたいとか思っていたからといってその人たちだけの責任にすべき問題なのかっていう話、
うん、
やっぱあるなと思ってて、
うん、
その全体の構造にはやっぱりそのエンタメに出てくる人たちの人格とか魂みたいなものを我々が消費しているっていう事実があるよねっていう、
うんうんうんうん、
この事実とやはり向き合うべきだよねって、
うん、
この M を読んで思いましたね。
うん、そうですね。
いいのかなこんなことでっていう、
うん、
でこれ結構僕学生の時から思ってて、僕の同級生がほら、うん、ローカルアイドルのプロデュースをしてたじゃん、
はいはい、うんうん、
その人に僕よくこの話をしてたんだよね。
うーん、
で、
うん、
この件みたいなものを僕が一番初めに考えるようになったのは、うん、AKB48 のドキュメンタリー映画を、うん、見てから、
うん、
AKB これなんかあのラジオ聞かれている方でね、もし興味がある方がいたらぜひ見てほしいんですけど、 AKB48 のドキュメンタリーが、
うん、
今いくつ出てるのか分かんないんですけど、1個目と2個目の監督と3個目と4個目の監督が確か違うんですよ、
うん、
で1、2、3、4見てほしいんですよね、
うん、
そうすると1、2の時の AKB の取り方と、うん、3、4の AKB の取り方が全く違うんですよ。
へ
え。1、2っていうのはなんかやっぱアイドルのイメージビデオっていうか、うん、その AKB のきらびやかなイメージっていうか、これから成長していくアイドルたちを、
うん、
その美しく描くみたいな書き方をしてるんだけど、
うん、
その3、4はね、
うん、
本当安住みたいな話なんですよ。
あ、そうなんだ。選挙とか、うん、
その、まあ、選挙とかもそうだし、コンサートの裏側で、
うん
う
ん、
その AKB48 のメンバーたちが、
うん、
次の段取り何ですか、次の段取り何ですかみたいに言って、うん、周りの大人が誰も答えないみたいな感じ、で、あの前田あっちゃんが過呼吸で倒れたりとかするんですよね、でそのボサッとしてる大人たちの周りで、うんうん、そのメンバーがバーって集まってきて、うん、あっちゃんの介護を始めたりとかして、
うん、
あの普通になんていうの、戦場に取り残された少年兵みたいな感じになってるんですよ
すごいですね、そんなんなんだ、うん、
でその一人一人のインタビューとかが出るんだけど、
うんう
ん、いや、やらなければ、私が今やらなければみたいな感じのことを言ってるから、みんながあの
面白そう、
アイドルであるっていうのはどういうことか、やっぱ、うん、チームのメンバーが全員分からなければいけないんですよねみたいなこと言ったりとかするんですよ。
うん、すごいですね。
すげえなってなるわけですよね。
うん、
これ何のためにってなってる
んですよね。うんうんうんうん、
だからその本当水木しげるの漫画みたいになってるわけですよ。
戦場に行く、
総員玉砕せよとかラバウル戦記とか、
うんうん、
あの白旗とか水木しげるの戦記ものって、うん、彼の実体験を元にした戦記ものっていくつかあると思うんですけど、
うん、
本当あれみたいな感じになってるんですよね。
はあ、本当だ。何のために？
でも一応ね、
うん、
ラバウルで全滅した守備隊には、
うん、
祖国を防衛するためっていう、まあ、それもね、うんうん、でっかく 見れば、
うん、
おいおいっていう話なんだけど、
うん、
一応あるじゃないですか大義が、
うんうん、
けどこの子たち何のためにって感じなんですよね。で夢のためにって言ってるわけですよ、
うん、
けどその夢ってさあみたいな、その、うん、共同幻想っていうかもう貨幣みたいなもんでさ、
うんうん、
その紙切れとか金属片に過ぎないわけじゃないですか。それに価値があると思い込んでいる我々の想像の中にそれが価値があるわけであって、どうすげえなって思ったんですよね、その AKB のドキュメンタリーは。でなんていうのかな、うん、難しいですよね。で、うん、これがテレビみたいな巨大な産業構造に巻き込まれなくても、
うん、
YouTube とかでものすごい縮小再生産みたいな感じで似たようなことが起きてるから、その人気の YouTuber とか、ね、ニコニコ時代だったら歌い手の人とかが未成年に手を出して逮捕されるとかっていうのは、
うん、
まあ、全く同じことだと思うんですよ、これと、
うん、
M と、
うん、
それがその格がっていうか、そのパワーが小さいから立件されて逮捕されるだけで、
うん、
エンターテインメントを消費するっていうのはどういうことかみたいなのはやっぱ問われるべきだよねっていうことは思いましたね。
うん、
うん、人間に夢を与えたりとか、
うん、
人間を喜ばせることっていうのは、
うん、
そんなに大事なことかいっていう感じなんですよね、やっぱね。
うん、やっぱ競争があるからですよね、その中に。アユだったら、うん、アユ自体は他のデビューしたい子たちの競争があるし、
うん、
松浦さんには他の事務所とか、
うん、
自分がプロデュースして他の人がプロデュースしたアイドルとの競争があるし、
うん、
会社も CD の 枚数、その当時はオリコンがすごい大事だったと思うんですけど、うん、CD の媒体がもうほとんど CD 販売だったから、うん、CD の売り上げの競争があるし、うん、その競争をこう極限にしていったらやっぱり末端がから追い込まれてい いくのかな、
うん、そうね、
うん、
それもあると思うし、
うん、
あとやっぱ規範を内面化してるからだと思うんですよね。だからこれ すげえ難しい問題は、
うん、
じゃあ例えば宮崎駿が、
うん、
その徹夜でアニメ描いたりとかするときに、
うん、
宮崎駿の人権を守るために彼を寝せるべきか問題みたいなのがある
じゃ
ない
です
か。描きたいって言ってるんだからさみたいな話でもあるわけでしょ、
うんうんうん、
でむしろ彼にアニメを描かせるために周りの人めっちゃ頑張ってるわけじゃん、
うん
うん、みたいな話を考えたときに、
うん、
その人間の魂とか主体性とか自己決定みたいなものをどのように考え何をどのように尊重すべきかみたいなことはやっぱ考えますよね。でむしろマックス・マースツーラと出会えなかったら愛はこのようにはならなかったはずだし、こうなんて経済的成功という意味では、
うんうん、
多分同世代の追随を許さないぐらいの大成功だったと思うんですよね、
うんうんうん、
で社会に与えたインパクトって、うん、90年代に浜崎あゆみが社会に与えたインパクトって、
うん、すごい、
おそらく
すごい、うん、
やばいものがありますもんね、
うんうんう
ん、だからこう軽々しく評価はできないんだが、
うん、
でその生み出されたインパクトというものを評価できないがゆえに、
うん、
その犠牲が払われるべきだったのかという問題とか、
うん、
それを一般的な倫理的判断で、
うん、
裁いたり抑止したりすべきなのかという問題もあって、
うん、
むずいよねと思いましたね。
うん、そうですね、
うん、なんか、
うん、
そのまさにあれなんですよね、ピラミッドがある世界とない世界のどちらを選ぶかねっていう話で、
うん、
それは非常に強大な集約労働がなければピラミッドなんか建てられないわけで、
うんうん、
そこにある種の社会的不正義っていうのはあるわけですよね、
うん
うん、戦争という巨大な犠牲を払わなければ美しい飛行機は作れなかったみたいな、
うん、
全く同じ問題で、
うん、
それをどう考えるべきかというのをやっぱ問われるよねとは思うんですよね、
うん、
だから堀越二郎は地獄に落ちましたよね、
うん、
マックス松浦は果たして落ちるのでしょうかみたいな感じはするなと思いますけどね。彼が建設したのはピラミッドですからね、
うん、
確かに犠牲はあったし、
うん、
それが一般的な倫理で許されるべきかっていうのは一つの議論の対象にはなると思うが、
うん、
じゃあそのできたピラミッドに対して僕たちが果たして何らかの判断を下せるかどうかみたいな、
うん、
力量を超えたところに同時大臣が考えられるような問題ではないよねっていう話もありますよね、
うんうんうん、
500年後くらいに、
うん、
何らかの一定の評価が出るんじゃないですかみたいなことかもしれないし ね、
そうそう、うん、そうなんですよ。だから今まだ、
うん、
まだ未成熟だと思うんですよね、こういう件に関して、まあ、うん、ジャニーズ見てても思うけど、
うん、
なんか世が判断がついてないはっきりみたいな状況で裁こうとしてるなっていう感じがあるから、
うんうん、
この本が未来で再評価っていうか未来の人たちにこれをさばいてほしいな、
うん、
みたいな感じで本が残ったっていうことに希望を託したいんですよね、うん、この本が。
そうね、出版されたことの意義は大きいよね。
そうそうそうそう、
国立国会としかに入ってるからね。
そうそうそう、公式にこれが、
うん、
このでもこのね時代の空気感はすごい出てると思うんですよ。思い返してみても、うん、90年代のギラついた感じが、
うん、
よく出てるから、
うん、
このようにして世に残されたことに意味はあるのではないかとは思う。
そうね、うん、
しかもね、あの時トップスターだったから、
うんうんうん、
例示として資料もたくさんあるだろうし、
うんうんうん、
この本を書いたことによってこの本のための資料もあるだろうし、
うん、
記録されたなっていう感じだった、
うん、そうね、
うん、
なるほどね、
あ、満足です。
よかったです。一応感じですかね。
はい、
はい、それではまたお会いしましょう。ごきげんよう、室でした。
ごきげんよう。